Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。12月13日になりました。
はい、
メッセージをいただいております。
ありがとうございます。
ハッピーローズさん、いつもありがとう。
はい、いつもありがとうございます。
原田さん、信子さん、12月に入っちゃいました。先日、京都新聞に、信子さんが大学で講義をされている記事が掲載されていて、きっとニコニコしながら半径で取材された時の感動や思い出など楽しそうに話されていたのかなと想像し、私もにっこりしてしまいましたいうね、いただきました。
ありがとうございます。
これね、はい、もうあるあるなんですけども、しんこさんがメディアに出ると、はい、うちにメールがいっぱい来る。
本当ですか。
もう各所から写真が
わ
出てるで。
いや、
俺じゃないねんって出てるでみたいな。
なんか京都新聞さんの、はい、なんか講座でね、
はいはい、
持ってはる、それが、はい、仏教大学であるっていうやつで、はいはい、お邪魔させていただきました。
もう学生さんですか。
いや、ね、一般の方ですね。
ああ、仏教大学、場所が仏教大学。
場所がそうなんですよ。
そこでもう、まあニコニコとね、
ニコニコとしましたよ。
話してる写真を、
はい、
ああいう写真もあれですか。チェックされるんですか。
そんなことないです。全然ね、いつお撮りになったんだろう。
もう知らない。
はい、
もう知らん間に記事になったりも。
そうです、そうです、そうです、そうです。教えてほしかったですけど、嬉しかったですね。
嬉しかったです。はい、いや、もうお疲れ様でした。
はい、
ね、聞いてくださってる皆さん、
はい、
うちのパーソナリティ新聞にも出ております、
はい、
ということでございまして、
はい、
サウンド版半径 500m という番組なんですけども、
はい、
半径 500m というフリーマガジンを、はい、円城さんが編集長として出しておられまして、
はい、
そのこともあったりしてね、今もうめちゃくちゃ面白くて、そのフリーマガジンが、どうやってこんな面白いもの作ってるんですかとか、そういうことで円城さんの話聞きたいという人もいっぱいいるんですが、なんと皆さん、そのフリーマガジンのこぼれ話を聞くなら、この番組なんです、ということでね、編集長がそのフリーマガジンのこぼれ話をするというのが柱になっている番組、それがサウンド版半径 500m です、
はい、
そして半径 500m 以外にね、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも円城さんが出しているので、
はい、
それも柱に、2つ目の柱になっている、
ね、そうです。
2つのフリーマガジンのこぼれ話を中心にラジオは進んでいきます、
はい、
そして僕は聞き役なんですが、サウンドロゴクリエイター、
はい、
これは1時間聞いてもらうといっぱい
原田さんの曲ばっかり、
そうですね、なっている音楽のほぼほとんど、この曲っつって流すときは別ですけどね、
そう
それ以外のやつで僕作ってることが多い。
またこれがいいんですよね。
まあ、そんな言っていただいて
本当に可愛くて、全部ね
いろんなところからもう本当に耳にこびりつきますっていうね、
はい、そうなんです。
こびりつくは合ってるかと思うんですけども、
こびりついていいじゃないですか、
はい、褒められているのか苦情なのかわからないとき
も
あります。
いやいや、もういいことです。
いいことですね、はい、サウンドロゴってこれのことなんやなと思っていただけると思います、
はい、
さて、今の話だけでもフリーマガジン読んでみたいなと思った方、ご安心ください、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にそのフリーマガジン、半径 500m どっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
メッセージのところにプレゼント希望フリーマガジンくださいと書いていただいて、住所と名前書いてほしいと思います、
はい、
プレゼント希望でなくてもどんどんお便り送ってほしいと思います。どこに送ればいいですか。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
はい、メッセージプラスプレゼントの方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、 美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
でこのコーナーはですね、うん、編集長から一つクイズが出ることになって
まして、そうなんです、
バス停当てクイズ、まあ、その記事はどこのバス停が元になったかということを当ててもらうケースもあれば、うん、お店の名前だったり、うん、いろんなパターンがあるんですけど、
そうです、
今日は何クイズ？
今日はお店の名前にします。
そっちですか。
はい、
じゃあバス停は教えていただける。
はい、
はい、
時和の小学校前というねバス停
があるんです。時和の小学校前、
はい、はい、丸太町をね西の方に進んでいったところにあるんですけど、
はいはいはい、
はい、
そこの、
うん、
なんとかというお店の話。
そう、あのねカフェなんですけど、このカフェがなんとかカフェっていうんですね。
なんとかカフェ、
うん、このなんとかを当てていただこうと。
でヒント、カフェはもうついてんやな。
そうです、
はいはいはい、
でヒントを出しますね、はい、なんでその名前にしたかというと、はいはいはい、ここのオーナーさんが人と人とのつながりの象徴、まあ、そんな意味を込めてこの名前をつけた、
うん、
もう一個ぐらい言うと、うん、3文字
丸丸丸、
うん
うん、
で道具。
道具、
うん、なんかの道具です。
道具、
はい、
人と人とのつながりを象徴している道具、
うん、象徴しているなと思わはったんですねこの方はね。それがあ、はいはい、人と人とのつながりみたいってそれを見て思って
思ったんや、
うん、でその道具を見てね、
ほうほうほう、
でそのカフェにしようって。はい、
だから3文字じゃないから金槌とかってことやろ、
うん、三文字って言
うんです。だから三文字じゃないから違うから言うけどっていう意味やけど、
うんうんうん、
金槌カフェみたいなことやろ。
そうです、
三文字じゃなかったとしたら、
はい、そうです、
道具ね、
道具、はい、ということで、
はい、
いいですか。
はい、
このね私あのカフェって今まで例えば原田さんと一緒に行ったり、
うん、
いろいろ見かけたりするけど、
はい、
大きいカフェってなかなかね、その例えばこう本当にナショナルチェーンのカフェなら大きいのあるじゃないですか、はいはいはい、大箱ってね、
うん、
個人がやってるカフェってなかなかないと思いませんか。ないない、ここ私びっくりしたんですよ大きさに。
へえ。
めちゃめちゃでかいやんと。
何席ぐらいあるんですか。
どれぐらいあるやろ。もともと銭湯なんですよそこ。
あ、なるほど。
で銭湯のもう入り口から、まあ、言ったら脱衣所を越えて、いわゆるもうあの水風呂なんとか風呂あるじゃないですか、
はいはいはい、
もうそれも全部超えて男風呂も女風呂も全部足した大きさなんですよカフェが。
へー、
相当大きいの。
相当大きいの、わかるでしょ。わかる。
でそのお風呂屋さんももともとちょっと大きい、
うーん、
大きいサイズのお風呂屋さんの全面がカフェやから、これまた大きいんですよ。
へー、
かなり大きい。
そうね、
そして、
う
ん、多分この時和の小学校から近いとこなんですけど、なかなかみんなね見つけないと思うんですよね。
なんでなんで見つかるの。
なんかね裏道でその、まあ、もちろん地元の方はね、
はいはい、分かる、知ってはるやろうけど、う
ん、でもあんだけ大きかったら、まあ、遠くからでも行きたいなって思うのが大きいんですね。でもなかなか見つからないと思うんですよ。面白いでしょ。
面白い、
うん、でね、
はい、
まあ、私ここ見つけてみんなで行ったんですけど、うん、これをねオーナーさん杉本さんという女性がやってるんですけどね、
女性の方、はい、
もともとねちょっと縁あって和歌山でね最初にこの同じ名前のカフェをやってるんですよ。でそれがめちゃくちゃ受けて、もうアルバイトの人に譲ってもう京都に戻ってきて、
はい、
で京都でもともと京都なんでねご出身が、うん、京都にも作ったという。だから なんとかカフェは和歌山にもあるんですよ。
なんとかカフェな。
はい、そうなんです。でね、この人はカフェで好きなのは空間なんですね。
あ、
コーヒーと
か
パフェとかそうなんじゃなくて、うん、
はいはい、空間ね。
だから大箱を探してたと。
あ、
なんかなかなかないでしょ。私いろいろインタビューしてて、箱が大きいとこ探してますっていう人なかなかいないんです。
しかも個人でやるからね。
そうなんですよ。
すごいよね。
すごいの。でこの銭湯を見つけた時に、わあここやと思ったそうなんですよ。
へー。
で中にね、もういろんなそのちょっとこうレトロなカフェのなんていうかな、レトロなフランス風の空間もあれば、ちょっとみんなでこうちょっとおこたに入るような空間もあれば、もうあの何人もで、例えば幼稚園に送った帰りに、
うんうん、
お母さんたちがちょっとたむろしたい時の空間とか、はいはいはい、友達と2人でカップルでこういうとこ座りたいなっていうような空間もあれば、
席ごとで空間のイメージが違うの。
違うの、
いいですね。
で広いから、でもどの空間で今日どのパターンで過ごすみたいな感じで、もうワックワックする。
すごいすごい、
本当にね、よここ私知らんかったなと思ったんですね。でこの方もまあ、女性で子育ての時期とかに、うん、女性ってこういろんな悩みを相談したり、
はいはいはい、
いろんなタイミングね、例えば、お母さんを介護したりするタイミングとかいろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、ライ
フステージによって、はい、でそのタイミングですごくこう行きたくなるもんやと思ってはるんですね、カフェを。だからそのタイミングに合わせていろんな空間が演出できたらいいなって思ってはって、ちょっとそういう意味では居場所を作ってはるんですよ、女性の居場所。だからもうそのまんま居場所にぴったりの、その空間にぴったりの方々が
来たん
じゃない。いつも
めっちゃ成功してるやん。そしたら
ものすごい成功しますね。だからもう幼稚園帰りにはもう自転車がいっぱい
並んでね、
で時にはもう子供も一緒にわーって来て、
広いし平気やし、
広いし、もうねこんなのがその個人経営でこの街中に、民家の中にあるんやと思って。
なるほど、
ものすごいびっくりしましたね。
うわこれ全然わからへん、僕もずっとクイズがね、
うん、頭をよぎりますか。
頭そう考えてしまってるんですけどね。
で、うん、
どうぞ。
でこのカフェの名前にしたから、その道具が、あほんなそれ作るんやったらこの道具私とこのもあるし使うてみたいなんで、いろいろ集まっても来たんですよ。だからそこら中にちょっと
かかってんの、
立てかけてある、
立てかけてある、立てかけてある。
そう、
うわもうちょっと行きましょうか。
はい、いいですか言っても。
僕の予想は聞く？
うん、いいでしょ、当たってもいいでしょ、怒りません。
僕が予想したペンチ、
はい、あー違います、全然人と人のつながりっぽくないです。
なんでペンチつながりっぽいやん。
全然ダメです、
ほぼ人っていう感じみたいな。
もう全然違います。
なんやこのクイズ。
言いましょうか。
、はい、
これははしごカフェ。
あ、
こうなんかこう人と人の間の架け橋みたいになってるでしょ。
はいはい、
うん、
立てかけてあるが最大のヒントでしたね。
そうですね、ちょっと大きいね。
なるほど、
はしごカフェっていうんですよ。
いや嘘はついてへんや、嘘はついてへん。
なんかリフレッシュしたね、人たちがいっぱい出てきはりますよ。
今日当たってる人いるかも。
あ本当、
うん、うわはしごカフェ、はしごちゃうって
分かってくれはったら嬉しいな、うん、はい、
そうですか、
うん、
いやはしごカフェね、
はい、
わかりました、行ってみたくなりました。
はい、
新庫編集長の今日の半径 500m ははしごカフェというね、
はい、
ことだったんですけども、うわちょっと写真も見てみたいなとか記事読んでみたかったなみたいな人、はい、ご安心ください、はい、ウェブページでも読むことができると、
はい、はい、時和の小学校前というバス停で、
はい、
見てください。
わかりました。今日は京都市バス時和の小学校前停留所の半径500メートルからでした。FM94.9MHz、
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲。
はい。
ここで今日の一曲なんですけど、うん、銭湯のカフェ、元銭湯のカフェで、
うん、
まあ違う。
はい。
カフェなんですけど、うんうん、ずっと毎月ライブをやっているバンドがあって、
はいはい、
その人たちの曲にしようと思いました、
はい、
ザッカトルテでコーヒーカップ。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
相変わらずセンスがいい、
うん、
なんか嬉しくなりますね。
本当にね、はい、素敵ですね。
はい、今年の春にね、
うん、
半径 E9 という音楽祭を、はい、E9 という劇場で、
そう、シアター E9 でね、
シアター E9 でやった時に来てくれたザッハトルテの、
はい、
素敵な曲でした。お送りしたのはザッハトルテでコーヒーカップでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのか
ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
もうサウンドロゴが、
うん、
新作もいっぱいできてるんですけども、うん、
評判いいですね原田さん最近ね。
そうですね、
ものすごい評判いい、
なんていうかな、
うんうん、
聞いたでとかいうね、
うんうん、
こととか、
うん、
自分も持ってて、
うん、
改めて、
うん、
あれ、うん、これもやとか、
そうだ、ね、
あるんです。
まあなんかちょっと心地よさとかちょっと天才ぶりがちょっと、まあ、見えてきたっていうかね、皆さんに伝わってきたんでしょうね。
でまあね、まあ、ハラダイスが終わると、
うん、
新作もできるんですが、
そうです、
ハラダイスに応援をいただいた方の中でね、
うんうんうん、
これやっぱりなかなか良かったぞ的なね、
うんうん、
再発見というか、
うん、
もあるわけです。
そうですよ。
で去年の中でね、
うんうん、
新作の中でちょっとあれっと私たちの間で、
うん、
今日どこですか？
あのね、小林製作所さんっていうね、
小林製
鉄工所があるんですけど、
はい、
私この音楽を聞いて、
はい、
小林製作所さんってこういう会社なんやって本当に思ったし、いやお取引もそれで始まったんですよ。私いろんなもん発注してるんです、いろいろ。
もうね、
うん、キーホルダー作ってもうたりね、
すごい可愛いキーホルダー作っていただいたり、
うん、そうなんですよ。
あなたはいろんなものをいろんなものを作ってらっしゃいますね。
そうなんですよ、うん、いろいろホースとか入れとくやつとかね、
ホースとか入れとくやつとかをさ一品物でしょそれ。
一品物な、もう小林製作所さんにお願いします。
これ皆さんもうほんま小林製作所って調べていただいたらいいと思うんですけど、
うんうん、
一品物も対応してくれるんです。
そうなんです、長岡京のね、
はい
はい、いろいろあるんで同じ名前が、はい、
ちょっと何やってあるか分からへんかもしれないので、
う
ん
う
ん、
聞いてもらいましょう。
聞いてもらえますか、はい、じゃあ聞いてください。小林製作所のサウンドロゴです。
ジャンルの金属を切る削る曲げるひっつける塗る小林製作所、世界の人とフレンドリーに働くグローバルな会社、分野を問わずこだわりに応えるものづくり、京都は長岡京市の小林製作所。
すごいでしょ、オールジャンルの金属をねすごいですよ、
本当に。そうなんですね、はい、本当にオールジャンルの金属らしいな、
うん、もう何から何まで
やってくれるんだね、
う
ん、
もう私はもう作ってもらうとき、本当はこんなね個人で作ってあらへんのでしょ、
はいはい、
でも私がお願いしますっていうときにはもう金属を選ばないです、何でもいいですって言うんです。
もうお任せする
んだ、はい、もう何でもいいので。
オールジャンルですもんね、
オールジャンル、
これに一番いいやつって
そうです、
今できるのでやってください、
ね、めっちゃ可愛い赤のねホース入れるものを作ってもら
うんです。全然イメージわからないと思いますけど、
はい、
だよな、
うん、
まあちょっと大きめの宅配ボックスぐらいのホース入れるものです、
うんうん、そうなんですよ、もう宅配ボックスやと思ってよー宅配はあそこに置いてあるんです違います、ホース入れるものですって書いとこうかな、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
可愛らしいの作っていただ
いてましたね、はい、
まあもうこれサウンド話としては、
はい、
一番難しかったのは、
うん、
フレンドリー、
うん、
という言葉を、
うんうん、
フレンドリーにっていうね、うん、
なるほど、
あそこで乗り切った時に、うん、これあの実はちょっとだけ音楽的なことを言うと、うんうんうん、日本語を白をいじるのって難しいんですよ、
うんうんうん、
あの
あそうか、
フレンドリーってフレン、うん、フレンドリーとか3泊もいけるし、うんうん、フレンドリーってなんか一泊でも一応処理できる、うんうん、フレンドリーってまあ2泊でも処理できるみたいな、うんうん、日本語の方がね若干その融通が聞きにくい。
そうやね、なんかおたまとかもおたまとか言えへんもんね。
言えてるけどな、ま
あ、そうですか。でもなんかちょっと言いにくいじゃないですか。
言いにくいです、うん、あのフレンドリーはなんか乗ったっていう感じがする、
うん、
おたは乗ってへん感じがする
なんか、ね、そうやね、
があるということで、
なるほど、
そんなポイントがすごくあの聞き直してここつらかったな、よう乗り切ったって思いましたけど、それがすごかったとこと、
はい、
もう一個言うと、
うん、
小林、ここは逆に、
あ
もう小林、4泊全部使う、一個ずつコート
バーと私も言っていいですか、
何言おう、
これの
春田博之のサウンド話やのに、
そうそう、あのね違う、言えなあかんとこ言えてないです。あのね、これはグローバルな会社のあのちょっとマイナーな感じがたまらん好き。
あそこね、
うん、感動する、
そう、あの、うん、あそうそうそうそう、緩急やから、
そうそう、
あそこで解放される、
うん、大好き、そうあそこ、うん、
はい、というわけで
、はい、
なぜか作った人以上に私が分かってると言いたい人とサウンド話ですけれどもね、はい、今日はね、小林製作所のサウンドロゴにちょっとフォーカスしてみました。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。ええわガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだある、あるやろ、歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーターナンバ
ー。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、
はい、
毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はいはい、
もう最近はもうね、
うん、
もう直接来てもらう、
そうなんです、
見つけたっていうね、はい、そういう感じでゲストに来ていただいてることしばしばでございます。今日もゲストに来ていただいています、はい、お名前をお願いします。
あ、近藤直樹と申します、よろしくお願いします。
近藤さんは何をされている方でしょう。
はい、
僕あの UDS 株式会社っていうところにおりまして、うん、
はい、
まあ、京都にはずっといるんですけれども、うん、この会社では15年間ぐらいですかね、うん、ホテルの、仕事をしてまして、
うん、
お
名前言ってもらっていいですよ。
あ、ホテル神楽京都というところに15年おりまして、
はい、うん、
今年の上期ですね、6月の末まで、うん、あの総支配人という立場でやってきたんですが、
うん、
15年前はアルバイトで入社して、
うん、
でその時はレストランのサービスで、始まって、うん、で現在に至るっていうような形ですね。
原田さん、総支配人ってね、はい、ちょっと頭に浮かぶでしょ、こんな人かなって、
はい、
パッと見てください、このいでたちリスナーに言ってください。
あのね、
うん、
どうかな、
うん、
黒装束になったスナフキンぐらいの感じでイメージしていただいたら大体いいです。
そういう感じです、
はい、
もうまさにね、はい、雰囲気もね、
そうです、
近くです、
うん、もうまさにそう、うん、でスナフキンですよ、
はい、
でもう総支配人やったんです、この間までね、
はい、
でまずいでたちが近藤さんの、
はい、
あのまあ、ホテルの総支配人のイメージではない、まあ、
そうですね、うん、もうちょっと違う印象の人多いでしょうね、うん、
そしてね、
はい、
このいでたちの人が総支配人すると、
うん、
総支配人ってこんな仕事なんやって思うんですよ。
あ、そし
ホテルの、
なるほどなるほど、はい、
ちょっとどんな仕事ですか？
そうですね、あの、うん、総支配人になったのは2020年からなので、うん、はい、まあ、5年ほど、うん、
大変な時じゃないですか、
そうそう、あの勤めたんですけど、本当コロナのもうど真ん中 で、ね、本当世の中も戦々恐々とする中、
そうです ね、
スーパー行くのもマスク忘れたらもうすごい白い目で見られる、はいはい、でもちろんホテルの業績といいますか数字もあの一番下がったところから、
そうです、ね、
あのバトンが来たので、うん、っていう背景と、あとホテルもそこがちょうど10年目だったんですけど、うんうん、歴代の総支配人というのはやっぱりホテル畑から来られた方がずっと紡いでくださっていて、はいはい、で私の代からあの、まあ、初めてというか飲食畑がの人が、うん、総支配人になるみたいなところも、うん、まあ、相まって、
今ホテルの畑っておっしゃったのは、宿泊ということですか？
あ、そうですね、宿泊っていう意味、
これも僕の浅い知識で言うと、うん、こうホテルの中にさ、うんうん、宴会系の人、
うんうんうん、
で飲食系の人、うんうん、まあ、飲食系電化系は多分密にあると思うんですけど、うんうんうん、でホテル、
うん、宿泊
系の人、うん、結構ちゃいますよね。
そうですね、もうやっぱり全然違う背景があったり、うん、まあ、ホテルさんもあのいろいろ経験されてきた方が集まって、うん、あの UDS としては初めて、うん、あの運営をするっていうところがあって、はい、
あ、自らね、
うん、それまでは企画設計とかはやってたんですけど、うん、運営が始まった1号店みたいなところで、
う
ん、本当にホテルの経験者をちょっとグッと集めていろんなところから、はいはい、っていうところからスタートしたので、なんかあのいろんな厳しさは
いや、だからレストランのサービスから入って総支配人に行ったっていう時点でのすで、
うんうん、
に若干変わってるはあるんじゃないかな、うん、多分知ってる人とだとね、
なんかあの会社のチャレンジと言いますか、
うん、
わかんないですけど、いやもう感謝はしてますけど、
いやもうでも考え方を一回全部変えてみようっていうことやと思います。私は
あなたはもう熱々になってますけど
私は熱々ですよ今
話聞いた時に。
いやもう
何に反応されてるんですか？
あのね、もうね、近藤さんと話してね、うん、あれ3時間ぐらい結局喋って
そうですね、
真っ暗になるまで喋ってたんですけど、うん、あのね、地域づくりとかね、地域コミュニケーション、
はいはいは
い、そういうものをこう積極的にホテルが提案しながらやっていこうと思ってはるんですよ
近藤さんは。
近藤さんは、そんなんてなんか、まあ、多分回り回ってすごくホテル環境として良くなるんですけど、かなり視野を広く見て、うん、その自分ところの会社だけがなんかお客さん来られるようにっていう考え方じゃないんですよ。もうね、地域全体で盛り上げてそこに呼んでいこうみたいなね、そんな考え方なんですよ。
なるほどね、まあ、だって隣の家の人泊まらんもんって言い出したら、
いやそうなんですね。僕もね、もっとずっと京都にいるので、うんうん、宿泊施設って別にね、ある種あってもなくてもよかったし、
うんうん、そうですね、
ただ今エリアによってはやっぱりコンビニ探すよりホテル探す方が簡単なところぐらいこう広くなってきているっていうのと、はい、何よりその2020年になった時に、うんうん、やっぱり僕も同じくあの個人最適というか、うん、あのうちのホテルにはどれだけどうやったら泊まってくれるのかな、うんうんうん、レストランもどうやったら来てくれるのかなって結構目線は下に下がってたんですけど、うん、ふとあの会社のビジョンって何だったんだろうって思ったら、うんうん、世界がワクワクする街づくりって一発目にボンって来てるんですよ、
うん、
けど普段やっぱり運営してると、うん、そういう会社のビジョンとかってなかなか触れれなかったりとか、
ね、
これはちょっと僕が悪いんですけど、うん、けどそこを再認識することでホテルと地域っていうのはどういう風な関係性がいいのかなと思って、うん、あの考え始めて、なんか今に至るみたいなとこもあって、
いやもうスナフキンが言ってるとは思えない社会性の高さですけどね
いや本当にすごくて、いや私だからあの近藤さんとお知り合いになる前に近藤さんが企てたそのイベントでね、伝統工芸のいろんな方がこの神楽ホテルの客室にギャラリーとして入って個展をされてたんですよ、
はいはいはいはい、うわすごい、
私ねもうそれ見てな、あホテルの一室一個一個ギャラリーのね部屋みたいになってるから
すごいな、
むちゃくちゃ面白いんですよ。
なるほどなるほど、
ね、
ありがとうございます。
あれすごいですね、あれをまさか考えたのが、はい、もう近藤さんたちだったっていうのを知らなくて、
いやもうあ考えたのは本当全然ちょっとね、うんうんうん、違うって言ったら変ですけど、うんうんうん、 あの元々一緒にホテル神楽京都で働いていた人がやっぱり元々何でしたっけ、古物商とかやられてたりとか、まあ美大卒でってそういうことにすごい関心が高くて、はいはい、でホテルを一緒に運営してたんですけど、なんかある時一ブース欲しいみたいな話が出てきて、でそこでなんか彼女が選定したものとかをあの物販っていう形で販売するようになって、でそれが何ぞかみたいなところでいろいろ掘り下げていくと、あ工芸って面白いよねみたいな話になったんですけど、なんか反面めちゃくちゃ苦労したはるみたいな、なんか今にも、あのもういよいよこの代で終わるかもしれないとかっていう話もたくさん聞いて、あこんな素敵なものがなくなってしまうのはどうかなみたいなの でもちろんその彼女を筆頭に何かできないかなって言って発展していったのが、まあ、その数年後になって、それがダイアローグっていう企画になるんですけど、
もうありとあらゆるいろんなね、なんかこう友禅染めの方とか、もうなん手ぬぐい作られてる方とか、いろんな方ですね、焼き物焼かれてる方とか。
この部屋に泊まるとそれが見れる、
ね、もうね開放されてて、
あそういうことか、
その何日間かはもう、
なるほどなるほど、
もう見に行ったら
ギャラリー
にやってるんですよ。
なるほど、
一般の人がだから、でもその時にあこんな部屋になってんやんっていうね、ちょっとねあの和モダンみたいな部屋も見れるし、だから部屋も拝見できて、
そうならやっぱり誰かが泊まる時あそこにしたらって、町の人も言うかもしれんもんな、見に来た、
で伝統工芸とかはこんなもの作られてんやっていうのも手に触ってその場で買えて、
めっちゃ面白い、
普段ホテルに入ってきてくれはるゲストさんって、例外なくやっぱインバウンドすごい多いんですよ。
なるほど、
ありがたいことなんですけど、はいはいはい、だから地域の方とか、まあ、京都にお住まいの方ってなかなかホテル神楽京都の客室を見るとかって
ないですもんね、
全然ないんですけ ど、あホテルってこういう風な感じやったんやとか、初めて来てくださる方とかで、そこも僕立ちとしては大事ですし、でダイアローグっていうのが対話っていう意味で、作家さんって基本職人さんってあんまりこう、口下手な
んて、あんま喋らないもんね、
めちゃめちゃ
いい部分だと思うんですけど、その日だけは実際にゲストがこうひっきりなしに入ってきて、いろんな普段聞かないような会話をしてもらうっていうのが、なんかこう温度感があって作品につながって、まあ、購入していただけたらいいですし、知ってもらうだけでも十分ですし、なんかそういう伝統工芸ちょっとこう沈みつつある一部はあるかなと思うんですけど、知っていただいてなんか応援したいとか、なんか面白かったとか何でもいいんですけど、なんかそういうところを触れ合ってもらえるっていう企画内容がなんか面白くて、
なるほど面白い、その、まあ、それは一例やけど、その町にあるホテルに泊まると逆に町が見えてくるみたいなことですよね、きっと。なんかそこが地域と一緒にやってる感じになっていくでしょうね。それやろうと思ったらほんま地域のこと見てなあかんし、
でもいろいろね、いろんな近くのねお寺と一緒にマルシェみたいなものをやろうとしたりとか、もういろいろたくさんのこと企ててはるんですけど、それがやっぱ面白いなと思ってね。
いやそうね、でも実際海外とか行っても、ホテルの人に聞くにゃもんね。
そうですね、
今からどっか行きたいねんけど、全部
本当に多くのそういうなんていうんですかね、コンシェルジュ業務っていうのがあって、一般的にはホテルさんって一部署としてコンシェルジュが花形としてあるみたいな、なんかソムリエさんですみたいなとこであるんですけど、UDS、まあ、神楽に関しては全員がコンシェルジュみたいなところで、もう どこに座っていただいてもコンシェルジュ機能をやりますよって言って、めちゃめちゃ大変なんですけど、僕も全然できないんですけど。
いやでもそう面白い、
本当にいいですよ。いやこういう人もやはるんだなと思います。
そうですね、これもう全然時間が来ちゃったんです。
はいはい、
はい、いやいや早いです
ね、もう聞きたい話ばっかりで、はい、
そうですね、今これなんかこう近藤さんのやっておられることに、何か興味持ったりした時とかに、どっかアクセスしたりする。
そうだ、どうしたらいいんですか。
あいやどうしましょう、
なんかこう神楽京都とかで検索したら、
神楽京都今ちょっとそのあたりが整備できてなくて、 新しくコミュニティ企画っていうところができて、うんうん、本当に新しいセクションで、うんうん、もう本当右も左も分からず飛び出て、ただやっぱり冒頭あったみたいに地域とホテルっていうようなところは今後もやっていきたいですし、うんうん、コンビニより増えているであろうホテルっていうのが、うん、やっぱり横のつながりがないっていうところで、
なるほど、
本当にホテルが街を面白くするみたいな、うん、なんかつながりをちょっとでもできたらいいですし、
でもこれ結構目から鱗かも、うん、
本当ね、
うん、なんかそうかって、うん、いやホテル業界同士でもつながっていこうという意識になるし、うん、
めっちゃいい、
街の人にとってホテルに何を期待するかが変わる気がしました、うんうんうん、今
なんかこれといった答え今全然ないので、
これからですよね、だから
一緒に作っていける人やっていうね、うんうん、感じやと思いますね、
なんか予定調和じゃなくて本当にみんなで考えていこうっていう回でしょ、
めちゃめちゃ面白そう、うん、まあ、こんだけあるからね、うん、実際数が、
まあ、予定調和に行かないところが会社も周りも四苦八苦して、うん、本当申し訳ないんです、
いやいやいや、いいと思います、うん、そういうので本当に模索していって今一番いいものを作っていくっていうのが、
その一緒にやっておられる方、
うん、一緒にもう やろうと思います、
やろうって、
はい、頑張ります頑張りますんで、
はい、
いやイベントごとでは本当にいろいろいろんなところでお会いするので、
はいはい、ぜひともまたね、はい、
なんか面白くなっていくといいですね、街が、
もう本当そういうとこでホテルが機能するという新しい面ができたらいいなと思ってます、
はい、
面白いわ、ね、まだまだ聞きたかったんですけれども、はい、まあまたぜひ、
はい、ぜひぜひ、はい、
来ていただきたいと思います。最後にもう一度お名前お願いします。
UDS 株式会社の、近藤直樹と申します。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、
はい、
結構仲間なんですよねっておっしゃってました、
う
ん
う
ん、
はい、
レイニー・ジェイ・グルーヴで I Like It フィーチャリング中村佳穂。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。京都でいっぱい活動してるバンドでございまして、
はい、
明日14日京都ネガポジでライブということらしいです。お送りしたのはレイニー・ジェイ・グルーヴでI like it フィーチャリング中村佳穂でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
ようこそ。
ありがとうございます。
やっぱりもう余裕があるね、うん、
本当に。
まあやっぱり、まあ、挨拶に入るときに貯、うんうん、めるなんていうことはね、ちょっとしたもんですよ、
本当に風格がね、
はいはい、うん、もう自己紹介に時間を費やす。
そうですね、うん、
もうそういうことか。
カンカンカンカンカンカンって手がなりそうになりましたけど、ね余裕で、
まあ、もともとね、私話すのちょっと遅めなんですそうなんですよ、実はね、はい、ゆっくり、いやいやね、スローリー、はい、
まあ、生放送のイベントから1ヶ月余り経ちましたけれども、
はい、来ていただきました。
むちゃむちゃ面白かったですね今回。
もうよかった、面白かったね。
過去一良かったです。
いや本当に皆さんそうおっしゃってます。
素晴らしい、嬉しいな。
いや今回本当に、今回もですけど、むちゃむちゃ良かったです。
いや本当にね、はい、ちょっといろんなビッグなゲストもいっぱい来たし、
あそれもあったしね。ラジオはすごい楽しんでいただいた感じ。
そうですね、
ね、演歌のね、
そうそうそうそう、
あれもあったし、よかったですよね。
面白かった、本当に面白かった今回。
いや本当ですか、パラダイス版半径 500m というタイトルで、まあ、この番組の、公開生放送、
はい、
そして僕のライブというね、1日半日使ったイベントが11月の15日にあったんですけどね、トヨタカローラさんの、
う
ん、ブースもあって、
そうです、ボッチャのね、
ボッチャコーナー、まあこちらはもう相変わらずね盛況で
人気あったね、
はい、ありました。
あとうちのアイドルカロマロ、
カロマロが活躍してました。まあやっぱりイベントにゆるキャラがいるのかいないのか、
そうこれ大きいね。
あ、まあ、なやっぱ階段のね、グレードの階段がやっぱ一個、
うーん、
あいや年のカロマロのキレが良くてね
そうですか
、はい、
いや可愛く動いてましたね。
あのやめて、中の人で変わるみたいな感じが聞こえる、やめて。今年のカロマロが元気やっただけ。
いやだいぶ修行したなっていう感じがしますね
あそうですか、
う
ん、
うわ、それはもうカロマロも喜ぶと思います。
本当に
指導も良かったんでしょう。
あ、そうです、指導が良かったんですね。
そうですか、うん、だからもう素晴らしかったね、
はい、
い
やいや、
お便り来てます。
あ、そうです、
はい、キラキラ星さん、はい、
ありがとうございます。
原田さん、しんこさん、田中さん、そして上村さん、こんにちは。
ありがとうございます、
はい、
ごめんなさい今日上村来てないですもん、ね、申し訳ない。
パラダイス版半径 500m、うん、お疲れ様でした。
ありがとう。
田中さんは今年もボッチャで活躍されてましたが、うん、壇上には上がられませんでしたね。
そう、
慎吾さんと司会進行されてたマシューさんのキャラを超えなければ、うん、壇上への道は厳しいのかもしれませんね。
あ、なるほどね。
来年に向けて作戦考えましょう、
はいはい、そうですね、一緒に考えましょう。
今年は上村さんが半径ファミリーとして参加されてましたね、
うん、はい、
T シャツ姿可愛かったです。
わ
かったわ。
そして今年は残念ながら調整がつかず、ボッチャ大会のエントリーができませんでした。
あらら、そうなの。
田中さん優勝目指して頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
違う、うん、ほんま最後田中さん書いてあった、
うん、
ハヒフノカさんチームって言ってなかった？優勝目指せって
。違います、違います。
今回ラジオリスナーの方が特にたくさんご参加いただく、
う
ん、
まあ、そうですか、
はい、ちょっと皆さんとね、ちょっとお話、おしゃべりをちょっとさせてもらってて、はいはい、もう本当に私のファンイベントみたいな感じにちょっと一部なってたんですけども、
まあ、勘違いできる人はいいな。
いやこれ違うんです、本当にね、本当にちょっとびっくりするぐらい、ちょっと本当僕がびっくりしたんですけどね、
はい、
ちょっとある日とても嬉しい、うん、ちょっと出来事がありまして、
何ですか、
ちょっとぜひ皆さんにこれは聞いていただきたいと思って、
それは、ハナダイス版半径 500m での出来事、
出来事、うんうん、はい、ある方と、ね、お話をしてたんですけど、まあ、いつもラジオ聞いてますと、
うん、はいはい、ありがとうございます、
田中さんのコーナーむちゃむちゃ楽しみにしてます、
ありがとうございます、う
ん、ところでこの田中さんのイベントなんですけどねって、
あ間違ってる
聞こう、ほんでそれ
どうした、あもうそっからもう覚えてないです
最悪
それだけが頭に残って
残った
うわ面
白、はい、言うたのな否定することもなく、
何にも否定は何にもしなかったですね、
はいはいはいって言いながら、
そうそうそうそう、
いやそうそうやれいいよ、キラキラ星さん大事なこと言った、
うんうん、
今年も壇上に上がられませんでしたねが全て
うん、でもほらね、来年またあるから
そう結構強敵ですよ、マシューさん、
マシューはね強敵ですね、うん、
なかなかのねキレキレのね、
はいはい、今年マシューが良かったっていう話もよく聞きますから、うん、
いやそれはね思います、マシュー良かったです、ね、ちょっと食い気味に来てた
良、うん、かったと
思います、面白かったですね、
面白かったね、
はい、いやいや、まあそんなわけで、うん、ボッチャも浸透してるし、
はい、
パラダイス版半径500も楽しみにしていただいてるし、
はい、
そして、はい、トヨタカローラ京都のそのボッチャ経験した人もあれで増えていて、
はい、
今日実はこれ収録なんですけれども、
そうなんです、
12月13日の放送ということで、うん、私たちの中で今収録前に、はい、この13日に何があるかという話がね、
はい、
ありまして、
はい、
13、14で何があるんですか、
はい、トヨタカローラ京都、はい、
うん、
京都ボーダレスボッチャ大会、
うん、
6回目になるんです、
6回になる、
はい、
この6回目のね、ボッチャ大会を、まあもう結果が出てると思うんです、この皆さんが聞いている時は、
今この放送を聞いていただいている時はね、もう結果出てて僕たち練習してると思うんです、僕は、
日曜日なんです、
14日、明日なんですね、14日の午後の部に僕は出るんです、
最後ね、
はい、
なるほど、
あの このトヨタカローラ京都カップはですね、13、14の2日間にわたって行うんですけども、はい、それぞれ午前ブロック、午後ブロックという4つのブロックを作っておりまして、その各ブロックの優勝チームが、年をまたいだ1月12日に集まって総合優勝決定戦を行います。
まあ予選なんですよ。
なるほど。
予選大会の実は今日のというか、まあ、この放送聞いてくださってる皆さんにとっては今日の午前に、私花田博之はハヒフノカというチームで、
そうですよね。
炎上慎吾さんは、
はい、まだ決まってないんですけどね、名前がユニオン A チームで出ます。
ユニオン A チームがいくつか出る。
いくつか出るんです。
いくつか出してありましたわ。
はい、ほんまですか。
はい、
ということで、これ今、
はい、
どうもこれ優勝できんじゃないかなみたいな。
僕でもね、お世辞じゃないですけども、去年、皆様の試合のプレーを見てたら、いやほんまに優勝するんじゃないかな。少なくともねブロック優勝は全然ありえるなと思ってるぐらい皆さんお上手になられてるんですよ。
頑張ります。
だから来月の放送でね、結果はご報告しますよ。
そうですよね、
ただもう今日来ていただいてた方は知ってはると思います、梨のつぶてやったのか、確かにみんなからね表彰状をもらったのか、これもう楽しみなんですけど、とにかくは、一番ボッチャを分かってる田中さんの方から、可能性がなくはないよと、言っていただいたということでございまして、非常に楽しみにしております。
もうそのね、ボッチャなんですけどもね、もうびっくりするんですけども、僕たちそのボッチャ大会の時に受付があるんですけど、その時に、皆さんに大会の要項とかね、ちょっとノベルティに T シャツを用意してるんですよ。
いつも楽しみ
いただいてます。
それを用意してるんです。準備をしようかなって、計画を立ててたらね、なんか原田さんが電話かかってきてね、なんか田中さんちょっと相談あるんやけどええやろかって、ちょっと本当にいつもと違って神妙な感じで、
何のお願い、
なんか田中さんちょっとチラシちょっと、チラシちょっと入れてほしいんやけどって言って、なんかもう蚊の鳴くような声でボソボソボソボソボソって、
いやそれはさ、なんか申し訳ないかな、明日の、14日の5時から、ムーンライトクラブインニューヨークが、文化博物館で、京都の、
文化博物館で、むちゃむちゃすごいじゃないですか。
そうなんです、映画上映されることになりまして、今日街中映画祭に、エントリーノミネートされましたので、明日の夕方5時皆さんどうですかね。
あと僕もギリギリ間に合おうと思うんで、ちょっと行こうかなと思ってるんですよ。
ぜひギリギリ来ていただきたい。
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
うちの映画史上、一番大きいスクリーンで見ることに、
うわすごいな、
なるんじゃないかと思います。
行きたい。
ありがとうございます。でこれそれのね、チラシをボッチャの皆さんにも。
ちょっと配ってくれへんかなみたいな、配ってくれへんかな、
なぜなら皆さんと共にボッチャをやってきたチームハヒフノカの映画だからです、
なるほど
っていうね、
はい、
チラシ入れときました
ね。この今大会に出てる人たちの映画です。
そうなんです、そういうことでございます、
ね、びっくりしました。
ありがとうございます。宣伝までしていただいて、
何をおっしゃいますやらも、
というわけで、来月には、誰かが優勝したり、
はい、
してるかも。
静かにしてますけど、僕も優勝する気いますからね。もちろんですけど。
何がですか？
本当に1月12日に会いましょう。
わかりました。
はい、
わかりました。というわけでございまして、お時間来てしまいました。はい、もう一度お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。 ございます。
はい、原田さんお知らせを。
あ、そうなんです、うん、ムーンライトクラブインラブという映画が、はい、明日、
はい、
京都文化博物館で、
はい、
京街中映画祭、
はい、
というのにね、
うん、
この番組に来ていただいた坂博さんが、
はいはい、
やっておられる映画、
ね、えずっとやっておられて、なんかノミネートされたんですね。
そうなんです、はい、5時から、うん、夕方の5時からで、
はい、
11時からチケットね明日買えるんだって、
うん、あ、そうですか。
文博の方に行っていただいたら、はい、で150席で、まあ、うん、そんなすぐ売り切れるということはないと思うんですけども、はいはい、もしも心配な方は11時にお席取りに行っていただけたら嬉しいな。
大きいスクリーンで見れます。
はい、そうです、はい、私も出ている映画でございます、はい、ぜひ聞いてください、うん、ありがとう。そんなことでございまして、はいはい、今日も楽しかったですね。
本当ですね、盛りだくさんでした。
はい、はい、ぜひね感想とお便り送っていただきたいなと思ってるんです、うんうん、はい。そして、この番組の柱になっているフリーマガジン、2冊のフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃん、
はい、
読んでみたいという方もお便りをいただいたら、うん、
はい、
毎週1冊ずつプレゼントしてますからね、
はい、
プレゼント希望と書いてほしいと思います。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。